松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは第19回世界剣道選手権大会個人戦に剣道7段の末永真理さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、5歳から剣道されていた真理さんですが、せっかくなんで松本さん、はい、つい先月ですかね、あの世界に行かれた、
はい、
ちょっと裏話ではないですけど、はい、他では聞けないような話聞いてみたくないですか。
はい、ぜひ聞かせていただきたいです。
はい、イタリアにはどれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか。うん、
イタリアには10日間行ってました。はい、試合が、はい、4日間あったので、その前にちょっと調整練習、時差とかの関係もあるので、向こうで練習をして、で試合に臨むっていう形で10日間行ってました。
今回イタリアは実際何回目なんですかね、行かれたのは。
あ、2回目です。
2回目ですか。前もやはり剣道の世界大会ですか。
はい、はい、あの私今5回目なんですけど、はい、その2回目もイタリアで、
はい、あ、そうなんですか。
はい、2回目です。
でも世界大会5回目というのはもういらっしゃらないというふうにお聞きしてますけど、
初めてみたいです。はい、
ちなみにあとはどちらの国に行かれたんですか、世界大会。
ブラジル、イタリア、はい、で日本、韓国で今回のイタリアです。
もうなんかそんなこと聞くなよっていうこと聞いていいですか。はい、やっぱりなんかイタリアでちょっと観光とかもされるんですか。
あ、今回は全然できなかったんです。
お忙しいですね。はい、いや、せっかくなんでね、なんかいろいろ回ったりとか、そんなことばっかり考えてる、はい、それどころじゃないですよね。
は
い、
今回はできなかったです。
そうですか。
実際今回向こうに行ってこう決勝まで勝ち上がって、
はい、
何試合こう勝ち上がっての決勝なんですか。
8試合です。
8試合ですか。は
い、トーナメント。
はい、初め予選リーグが3人でやって、はい、でその後から決勝トーナメントになって、はいはい、
もう予選と言っても世界のもう代表する人たちがいらっしゃってるので、うん、もういつ負けていつ勝つかわからない、みんなほとんど同じようなレベルのやっぱ方々なわけですよね。
そうですね、まだやっぱり海外の選手とはちょっとレベルの差もあるので、
うん、
あ、
そうなんですね。
まあ、日本がまだ今一番トップで走ってるんですけど、うんうん、まあ、日本、韓国、アメリカ、カナダとかそのあたりはすごい強いですね。はい、
あとはその背もね、背丈も、はい、マリさん小柄な方ですか、剣道の方では。世界では、
まあ、世界ではそうですね、まだ小さい方だと思います。
ね、今聞いたアメリカとかね、背が高そうなイメージ。はい、
これ実際どうなんですか、ご自身がこう剣道されていて、
はい、
背の高さって有利に働くんですか、はい、それともあの打てるゾーンが多いじゃないですか、
はい、
不利に働くのかって、そこら辺ってどう感じるのかなと。
やっぱり背が高い方が有利なのかなとは思います。はい、やっぱり構えたところで面に届かないとか、はい、遠いなって感じたりするので、
はいはい、
やっぱり、まあ、大きい人は手をパッて出したら当たったりするので、
その距離間合いをコントロールできるっていうのが。
そうですね、はい、まあ、小さい人は小さい人で、
うん、
まあ、大きい人からしたらやりにくいかもしれないですけど、
は
い、
うん、ここのゾーンに入ってくるのよってところに入ってね、パパパンといくわけですよね。はい、小手がねお得意だというふうに話してますものね。
はい、
実際こう剣を交わしてみて戦いにくい方ってどういう方がいらっしゃるんですか、ご自身から。
やっぱりパワーがある方は、はい、打っていった時にこの崩されたりするので、うん、はい、
跳ね返される。
そうですね、それだけで体力が奪われてしまうので、う
ん、
すごいやりづらいなって思います。
パワーがある人は跳ね返されてしまう、うん、ドラゴンボールみたいな。
そうですね、
例えば同じアジアであっても韓国の方ってかなり大きいじゃないですか。
はい、
それこそ今お話聞いてると韓国の方なんかやりにくいタイプになってくるんです。
そうですね、やっぱり韓国の方はスピードもありますし、うん、はい、やっぱりそうですね、スピードと勢いでくる感じなので、うん、やっぱり日本の選手とやってる感覚とはちょっと違います、ね。はい、うん、
それこそこう勝ち上がっていかれて最後日本の方と、はい、試合をされてるじゃないですか、
はい、
実際どちらの方が戦いやすいんですか？同じような体型の方で日本の方って慣れてるじゃないですか。
はい、でも世界大会だと、はい、やっぱり他の国の人と戦う時の緊張感と、はい、日本の方とはちょっと、はい、なんていうかもうここまで来たら、はい、もうなんか本当に何も考えずに勝負すればいいだけっていう感じなので、はい、やっぱり日本の選手の方がやりやすいかなと思います。
波動とかちょっと構えちゃうとかあるのかもしれませんね。
そうですね。
すごい。
やはりこう日本を代表して世界で戦う時と、はい、日本国内で戦う時って心境ってだいぶ違います？
そうですね、だいぶ違います。
時差もありますしね、
うん、はい、まあ、日本の時はやっぱり自分の、はい、との戦いというか、うん、まあ、勝っても負けても何もないっていうのがあるんですけど、はい、世界大会はやっぱり国を背負ってるので、はい、
日本代表、
はい、ね、やっぱりそれに向けて、はい、その前回の世界大会が終わってからずっと合宿を積み重ねてやってきてるので、うん、まあ、そこは負けられないっていう気持ちが大きかったです。
プレッシャーですね、
はい、
ちなみに今回5回目じゃないですか、
はいはい、
初めて出られた時と今回とで、まあ、その間もあると思うんですけど、
はい、
前回を知ってるからこそいろいろ感情のコントロールとかあったと思うんですけど、はい、何か意識されてることってあります？
そうですね、もう一番最年長になるので、はい、もう今はその、まあ、経験を生かして、はい、その後輩たちに、まあ、世界大会っていうのはどういうものなのかっていうのを伝えていくっていうのと、はい、やっぱり、まあ、いるだけで安心って思ってもらえるように、はい、してました、
はい、そこまでの気遣いもしながら、ね、いやもう本当精神がお強い方なんだなって周りにもそれをね配慮できるというのがすごいですね。ちょっとまた次週もいろいろ聞きたいなと思うんですけど、はい、ただ、はい、その試合よりも試験の方が緊張するってね、なんかちらっとお聞きしたんですけど、はいはい、そこもなんか面白いなと思いながらそうなの、試験、あ、そうか、まあ、自分との究極の戦いではありますけれども、
はい、
うん、評価されるっていうところなんでしょうかね。うん、
そうですね、ちょっと自分をよく見せなきゃっていう
試験なんで、
ね、はい、そういう人間らしさがちゃんと出てくるんですね。
8段に上がる時も緊張するんでしょうね試合よりもね、はいはい、なんかそこもちょっとなんか親近感が湧いて、
はいはい、
また次週よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所北千住オフィスのパートナー弁護士米澤博文さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
いや先週ちょっと最後の方で、ね、はい、実はパパだと、
はい、
もうなんか見た感じ筋トレもしてパーンとね、かっこよくスーツも着ていらっしゃって若々しいので、はい、独身とばかり思っておりました。
なんかだいぶ読みが外れて驚いてました、
はい、読みが外れていい方向で親近感満載という感じですけども、はい、そしてこう得意分野が学校得意分野というか専門、はい、とされていらっしゃるところが、うん、学校問題、
はい、
大変興味があります。
これって昔ってこういう問題を弁護士さんが触れたり話すってことあんまりなくなかったんですか？
あんまりなかったです
ね、ですよ
ね、はい、
これ実際いつ頃からこういう問題がベリーベストの中でも注目され出してきてるんですかね。
我々の事務所ではまあ1年前2年前ぐらいから、うん、学校問題のチームを作って、うん、まあ、専門的に取り扱っている部署がございます。
そう、ベリーベストがそのくらい前ってことは世間でいうとまだ追いついてきてないですよね。って読みなんですけど、どうですかね。
そうですね、学校問題、まあ、一部はもちろんありますけれども、はい、あまり多くはないですね、ですね、はい、
業界で新しい商品というかこう
先
駆けて顧客のニーズから汲み取って商品化しているのがこうベリーベストの印象なんですね。
だってこの夏でね、松本さん、はい、こちらの番組も4年目に突入じゃないですか。たくさんの弁護士さんがいらっしゃいましたけども、はい、学校問題は初めてだなって私今思ってます、
うん、始めた頃になかったもん
ですか。そうだと思います、はい、やはり今引きこもりとかいじめとか不登校問題多いですか ね。
そうですね、まあ、いじめの問題っていうのは非常に多く、うん、ご相談をいただいておりまして、
うんうんうん、
まあ、いじめに伴って、まあ、不登校になってしまうお子さん、うん、まあ、多くいらっしゃいます。
でも本当に先生ともうまく馬が合わないし、親とももうどうしたらいいの、どこか逃げたいという時にこういう専門職のね、うん、弁護士さんに相談すればいいのかなと思うのですが、なんか事件みたいになってしまって、え、弁護士さんと一緒にやるのって、なんかこうもう学校中に噂が広がったり大きなことにならないかって心配してしまう先生も保護者も多いのではないかなと思うのですが。
そうですね、まあ、やっぱり大事になっちゃうんじゃないかっていうのはイメージ持たれる方が多くて、うん、まあ、我々としてもそうなる可能性っていうのは当然認識しながらやってます、うん、はい。
これ実際相談事としては生徒と学校間の話なのか、生徒と生徒の話なのか、どういう相談が多いんですか？
いずれもありますね、はい。まあ、いじめの問題っていうと被害者加害者、
はい、
学校の登場人物はありますけれども、はい、うん、まあ、被害者の側からその加害者に何か言いたいとか、
うん、
まあ、学校がちゃんと対応してくれないとか、うん、まあ、いずれもご相談はお受けしております、
うん、
これ結構今難しいじゃないですか。難しいというのが情報過多な部分もあるので、例えば情報を知って相談に来る方がいて、相談来る方が正直ピントがずれてる方もいらっしゃるじゃないですか。例えばそうだな、学校側の対応の悪さが本当にあることもあれば、そうじゃなく学校が隠蔽していることもあったりするんですか、
うんうん、
だからそういうところ この相談の受け方って難しいですね。
そうですね、まあ、一番多いのは、はい、そのやっぱり弁護士に相談するということは、例えば裁判をしたい、
はい、
加害者を懲らしめたい、
はい、
まあ、そういう形でご相談をいただく方は多いんですけども、はい、まあ、それがそのいじめ問題とかそういったものの唯一の解決じゃないですよということを、まあ、よく申し上げることは多いですね、はい。まあ、やっぱりいじめ問題とか学校の問題って登場人物がお子さんなので、お子さんにとってまあどういう形を取っていくのがいいのか、まあ、特にその学校に戻るために学校と話し合うっていうのが結構多いんですけども、まあ、そういうことをまあ、親御さんだとあんまり意識されてない方もいらっしゃるので、うん、まあ、そういう話をさせていただいたりします。
あとはその場所のその学校の中だけでなんとか解決しようと、まあ、学校と保護者はなってしまいますけども、他者からアドバイスをいただくことで転校とかね、
うん、
他の方法もあるよとか、その人生長い人生にかけてそういう手段とかもご提案いただいたりはできるんですか？
そうですね、やっぱり、うん、お子さんのためにどう動いていくのか、うん、というのが大事ですので、まあ、学校に行けないということであればもちろん無理に行く必要はないわけで、うん、まあ、他方でそのやっぱり勉強はしなきゃいけないというところありますから、うん、まあ、転校する、あるいはそのフリースクールにね、通うとか、そういうのも選択肢だったりはします、
うん、こう弁護士だからといってどっちが正しい正しくない勝ち負けだけではないなんか分野なのかなとかね、
うん、
思いますけれどもね。
そうですね、
選んでいかなきゃいけませんもんね、人生をね、
はい、
ちょっとぜひ次週以降そこら辺の事例を交えてお話をお聞きしたいです、
ね、はい、お願いいたします。
ありがとうございます。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。